福山先生お願いいたします。
福山です。半分教育の実践者、半分なんて言うんだろう、ジャーナリストみたいなのがいろいろやってます。今日はちょっとそして制度的な面からお話ししたいと思います。ちょっと伝えます。先進国の教育は福祉なんです。ある水準達成させようとプレッシャーかけて押すんじゃないんです。その人の特質は何か、その人が求めているものは何か、それを提供してあげる。そうしますとね、こう人のきめの細かさがいるんですよ。それぞれ見なきゃならないから、やり方も工夫しなきゃならないから。従いましてね、先進国の教育ってのは現場がすごく裁量権を持ってます。つまりね、その子に何を教えるか、どう対応するかは、その子を知ってる人たちで決められるんです。まあ、今だって、ね、先生たち頑張ってると思うんですよ。というか思うんですよ、申し訳ない。本当にあの方たち、すごい、もう超過勤務、大変な思いしてます。ただ余分な仕事は多いしね、あちこちから何だか言われるしね。から、法律の枠はすごく狭いし、やりたくもできない。でね、その福祉をやらせてあげるには現場の裁量とね、もう一つはね、権利って考え方なんです。一人一人が最善を尽くしてもらう権利を持ってるんだと。日本ってね、権利っていうとよく我々の権利だとこう、でこれをやるときはね、追い詰められてる場合なんですよ。そうじゃなくて、普段の権利っていうのはね、要するに泣き寝入りするしかない人を出さないってことなんです。でそのためには金を惜しまない。この何十年かで歩道にみんな足で分かる段々がついてるでしょ。駅のホームでも、あれ横断信号で、横断信号の歩道じゃなくて横断歩道の信号でピッピッピッピッとかなくなって、それ視覚障害者、聴覚障害者の非常に高めてます。あれをもしですね、お金の割合で言ったらどうですか、あれ。何人の人のためにどれだけお金使ってるかっていうと、すごく効率悪いわけです。でも我々、あれいいことだと思ってやります。行政もやりますし、我々もし、エコひいきだっていう人いないですよね。この考え方を教育に持ってこなきゃいけないんです。例えば発達障害の子どもたち、私も多少相手したことあります。3人か4人相手にしたら大変です。よくね、知らない人はあんなの強く出りゃいいだろうなんて、教育再生会議の人なんか言うんだろう。まあ、とにかく自分でやってごらんなさい。とにかく三月やってみて、それから何か言ってください。本当に言いますよ。そういう現実の中で個別対応しておくんだったら、お金いります。人を雇わなきゃならないから。から教科の枠を教えなきゃならないことに学校決まってるからね。あれちょっと緩めてもらわないとできない。裁量権もっともらわなきゃ。ところがね、権利って考え方が裏にあるとね、現場の人たちがね、北海道さん、あるいは文科省さん、おっしゃるけど、この人たちが権利を持ってるんだから、私たち対応しなきゃならないんですよ。私たちこれ、ほったらかしちゃったら、出口ちゃう。法律違反なんですよ。そう言えれば、堂々とその予算と人員取れるわけです。今それやるとね、またあいつ仕事増やしやがって、あいつがなんかほっときゃいいものをなんかやったので対応しなきゃならんとか、から生実家の生徒のためにやってやろうと思っても、その人を手配しなきゃならんっていうのはこれ大変なことなんです。それなかなか取れない。かえってストレスが増える。だからなんとか枠の中で処理しちゃうわけですね。それとやっぱりね、困ってる人がこういうふうに困ってるんですっていう言って全然仕返しを受けない という保証がないとなかなか言えないんですよ。だって勉強全然わかんないんだけどっていうのすごい勇気いるでしょ。皆さん小学校中学校高学校全然わかんなことがあったんだけど、先生僕全然わかりません言えます？今は難しいです。で、代わりにお母さんがですね、学校で、先生、うちの子は全然わからないって言ってるんですけども、どうなさいますかなんて言うと、あ、モンスターペアレントが来たなんてなっちゃうわけですね。で、これね、ある程度、例えばフィンランド、学力非常に伸びたんで有名なんです。私、おととい見てきた。日本と逆。日本はね、できる子に大人が集まってくるの。亀ヶ谷プロね、お、いい手取ったね。ピピッと、お、これは菅東大か早稲田かとか、ピピッとこう頭がいいわけですね。じゃあ日々、自分にも行こうね。今度こう来て、できるでしょうね。また頑張ろうね。ところが、この、マイカ君、しょうがねえな、あいつ。まあ、なんとか高校まで行ってくれな。頑張れよ、お前。頑張るんだぞ。将来どんなか分かってんのか。日本の場合ね、できる子のところにどんどん人が集まってくるの。お金もかけんの。表立っては言わないよ。言わないけども、私塾を見てください。中学校を見てください。成績できるとなると、なんとなく大人が寄ったがってきて、手間に分かれて金かけて、おーってこうやってさ、成績悪いと、頑張るよ。とかね、みんなの先生方にはね、成績悪い子のところに集まってくるの。法律だから。この子たちは教育を受ける義務があるんです。だから私たちはそれに応えなきゃならない。普通のやり方でこの子に通じないとしたら、この子に通じるやり方を見つけてあげなきゃならない。補習のやり方かなりうまいんですよ。日本でね、うっかりね、亀ヶ谷君がその今度、成績悪かったとしてね、亀ヶ谷君、僕が見てあげるからね、今日ちょっと授業終わったら1時間ほど残りなさいよ。先生、すごく熱意にあふれてさ、すごく親切なんだけど、これ言われた子供たち、ああ、そうか、僕はそんな子なんだ。先生に見てもらなきゃなんないんだ。遊びたいのに、1時間。競争の中でね、それから中でこれやったらお前はダメだって言ってるのも同じになっちゃうわけ。だからあるノウハウを持ってなきゃ追い詰められちゃうだけなんです。今現実に熱心な非常に良心的な先生がこれやって、まあ、成功する場合もあるかもしれないけど、よく子供に嫌われちゃうわけですね。これやっぱり基本的にね、成績のいい悪いじゃなくて、その子にとって一番いいことをしてあげる。それが教育なんだっていう考え方ないと、どうしてもなかなかこれ受け入れられないわけです。それとね、もう一つは教科書のタイプ。細かくなっちゃうな、時間なんで。ね、一人一人に見ようと思ったらね、教科書もっと自習の部分が多くないと、じゃあ君らはこれやっててね、はい、そこ、って任せられる教科書じゃないと、じゃあ亀ヶ谷君これね、これがやりにくいんですよ。あれ、検定教科書早くやめないとダメ。よくね、歴史で問題なんか僕一番問題持ってるのは数学と英語だったの。ねえ、そうなんだ。私は塾でやってんだ、本当は詰まってんだけどさ、なんか本当これが10年も経たないから変わらないのさっていうのさ、それを聞いて、不登校の問題にちょっとあります。不登校は日本特有の現象です。サイド問題だったことをちょっと申し上げたくて。まず中国。中国、アメリカ、ヨーロッパとちょっと比較してみたいと思うんです。中国、不登校、少ないです。社会問題にはなってないです。これの理由はね、昔の日本みたいだからです。ものすごい進学プレッシャー。それとプラスお国のため。だから本当にね、学歴つけなかったら社会でどこまで沈んじゃうか分かんない。失業者の群れが入っちゃう。学歴さえあればどこでも行ける。昔の日本と同じなんです。 だから親は子供にしてあげる最大のことは、仕事払いかと何でもいい学校に進学させてあげること。お前今はちょっと苦しいけども頑張れよ。みんなその価値観です。そうすると学校がいくら嫌でも分かんなくても頑張っちゃいます。不登校っていうのも、ね、離婚とよく似てると思うんです。離婚、あのね、昔だと離婚ってほとんどないです。あれね、女の人がみんな我慢しちゃうから、どんなに辛くても何とも我慢しちゃう。万が一出ちゃったらもう食っていけない世の中で、ひなたの日もだから我慢します。でも一旦これがね、離婚してもいいんだとなったらします。あんなとこいられるもんですか。そして一旦これ離婚してもいいんだとなったら後ろへもう戻れません。それは離婚した人はいないですよ。みんな一生やってこともって結婚するわけでね。でもどうしようもなくなって離婚するわけで、で離婚が増えたから昔のような離婚のない社会に戻そう、離婚を認めないにしよう。どうなりますこれ。私の今の不登校の政策はそれやってると思うんです。中国だともう学校しかないから頑張っちゃうんです。ところがね、少し個人が優遇されてます。韓国だと割と不登校あるんです。結構あります。社会問題になってます。あそこの進学率すごいですよ。日本なんてもんじゃないです。で、日本はだいぶ緩みました。個人が尊重され、考え方が少なくともリーダーが個人尊重です。ところがね、教育のタイプが全然違うんです。やっぱり発展途上国タイプなんです。大きく言いまして、発展途上国タイプっていうのは進学競争、受験でもって教育の全体を統計できているんです。先進国タイプは一人一人の福祉という面が非常に強くなってくるんです。で、日本は産業が発達して、もうそんなビシバシやるだけでは動機づけられない、から、福祉的なものを教育充実させなきゃならない、そういうふうに社会が変わってきたのに教育が今までもない。そうするとガガッと不登校出ちゃうんですね。次ね、アメリカ不登校ないんです。これはちょっと事情が面白い。アメリカね、いじめもあります、学校恐怖もあります。もちろん怖がっていけないと以上になります。なんせ向こうは鉄砲があるくらいですから、学校の中でいじめどころじゃない、本当撃って殺しちゃうなんて事件が起こります。ところが不登校問題ないんです。ちょっとこの話すると皆さんびっくりするんだけどね。理由はね、学校行く義務がないからです。実質的にだから、ね、ホームスクール解禁なんですよ、全ての州でです。で、親御さんがもしうちの子がこれ学校もういつ無理だなと思ったら、うちで育てますって言っちゃえばいいんです。カリフォルニア州の例なんですけどもね、勝手に自分の学校の名前作っちゃう。で、校長は私、生徒はうちの息子2人。で、なんとか学校って名前作って教育委員会に出す。自動的に認可。それだって登校するしかない。まあ、もちろん親御さんちょっと問題ではあるんだけど、草の根のね、ネットワークがすごく発達してて、算数教材セット年間5万円なりとかいうのもものすごくあるし、親同士のネットワークがすごく発達してる。もう一ついいことは、高校進学プレッシャーがない。先進国で高校進学プレッシャーあるのは日本だけです。韓国あたり先進国かもしれないけどね。普通ね、高校でこんなに尻引っ張られちゃう国ないんですよ。中学進学みたいな感じで行けるのが普通なんです。だからちょっと行かなくても慌てなくて済むんですね。ホームスクール、全体でね、一説によると80万、一説によると100万、 多い方の数字では150万いる。これが合法です。これ終わった後、コミュニティカレッジっていうのがあって、義務教育の再履修みたいなのをやらせてくれるから、うちで全然教えなくたって将来あそこ行きゃいいんだ。そういうふうになった。それからヨーロッパの場合はね、いやアメリカはね、いじめも落ちこぼれも不登校もなんか顧客も多いんですよ。ヨーロッパ少ないんです。おそらくね、これ根本的に教育の考え方を変えてきたせいだと思います。で、基本的にね、日本は義務教育の考え方を変えなきゃいけないと思います。日本で私立学校ってお金かかるでしょ。ところがね、私立学校まで義務教育学校でですよ、全部タダって国いっぱいあるんです。それをね、結局義務教育ってのは親が果たさなきゃなんない義務だから、それができるようにお国がお金出してあげましょうと。やり方については公立の学校行ってもいいんですよ、私立の学校行ってもいいんですよ、どこで行ってもいいですよ。緩い国だと自分たちで学校を作っちゃったっていいですよ。まあ最低限監禁暴行はしないでくださいね、読み書きそろばんくらいは教えてくださいねくらいの。でそういうふうにやってますので、もう一人当たりいくらってのが決まってて、その子に必ずついて回るようにしてるんですね。だからその考え方でいけば、日本の場合もう自然にじゃあ学校行かないならこっち行ったと、まあフリースクールのどこぞ行ったら最低限監禁暴行はやらないでくださいねくらい、でそのくらいの条件でたまたま学校では見切れませんでしたので、こちらでじゃあ受けてくださいやってくださいと。そしてよく国が提供する教育を受けることが義務教育だと考えてるんですけども、そうじゃないんです。これ親が子供を教育する義務なんです。で国はそれが可能になるのを助けてあげなきゃいけないんですね。だから万が一国が提供する学校でうまくやれなかったら、他の方でちゃんと道がつくようにしてあげる、しかもタダでやれるようにしてあげる、これが国の責務なんです。実は世界常識なんですこれ。そして国際人権条約もこの線に沿っております。どのような状況にあろうが、その子にあった教育を受けられるというのが基本的人権と考えられているんですよ。そして、ですから基本的に子供に合った教育が生徒に子供を合わせるんじゃなくて、子供に合わせて制度ができることができない。でそれはどんな場合でもお金がかからないようにしてあげなきゃいけない。それは国がやったっていいし、自治体がやったって、民間がやったっていいし、ちょうど病院にかかるときね、国立病院に行ったっていいです、から町医者に行ったっていいです、どちらも保険が効きます。ような形を作ってあげないと、誰もが自分の受けられる教育を受けるというのは難しいんですね。でそのための制度作りにこれから向かわなきゃならない、特に日本が来ていると思います。